こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。帰国してからの私はというと、なんかやっぱりね、暑くてそんなに体力がなくて、まだまだ映画なかなか見に行けてないっていう感じですね。もう働いてるタイミングなんていうんですか、いつもだったら土日はもちろんのこと、平日もね 2,3 本映画平気で見てたんですよ。なんですけど、先週今週はね、もう全然行けてないですね。で、そんな中でも見たのが、まあ、軽いところから行こうと思って、私がずっと見たかった星つなぎのエリオで、ディズニーピクサー作品の星つなぎのエリオと、ジュラシックワールド見てまいりました。まあ、ジュラシックワールドはお決まりの展開なので、まあ、ジュラシックワールドって何かっていうと、人間は愚かっていう話じゃないですか。だから、ま、今回もね、人間は愚かっていう話でした。で、星つなぎのエリオは本当に良かったですね。皆さん、トイストーリーのアンディとかシドの顔を覚えていらっしゃいますか？もうその時から比べると、まあ、もちろんね、私たちレッド、ターニングレッドか。ターニングレッドもやりましたけど、その時から比べると本当に人間の顔がね、豊かに描けるようになったし、なんかこの、なんだろう、オープニングの、そのどこにどうやっていて、どういう佇まいでいるかだけで、もう彼のことを、彼ってこういう、今状態にあってこんなに苦しいんだろうなっていうのがすごくよくわかるんですよ。説明、セリフでの説明もあるんだけど、もうその絵だけですごく伝えてくるものがあってですね、そうだよ、これだよ、私が見たかったのはと思いましたね。やっぱり絵で説明してくる、絵ですご、が、もうものすごい心に届いてくるっていう作品でした。で、これね、まだ冒頭2分ぐらいの話なんですけど、その後もの展開もすごく良かったですね。もう、コユニバースという、まあいろんな宇宙からね、集まった、なんでしょうね、平和なユニバースがあるんですけど、まあ孤独な少年エリオは、誰か宇宙に友達がいるんじゃないか、宇宙に何か、僕を待ってるものがあるんじゃないか、迎えに来てくれるものがあるんじゃないかって思うんですけど、そこで、エリオが出会うのがこうユニバースで、そこで出会う友達とどういうことをしていくかという話になるんですけど、もうね、本当に良かったですね。なんか久々になんかこんなに、まあもちろんなんかずっとジブリ見てたからいいんですよ。ジブリとかも良かったんだけど、なんか映画館行って、なんかすごいスッキリしたなっていう体験をしてきました。本当に。星つなぎのエリオ、本当におすすめです。あとね、これも映画館で見るのがいいですよ。いきなりブワッと、なんていうんですかね、黒が際立つシーンがあるので、やっぱり家で見るより映画館で見て、でしかもね、本当に絵が細かいんですよ。だからこそ映画館で見てほしいなと思います。本当に本当に本当におすすめです。私なんやかんや今年見た中でも、いや、もういろんないい作品あるけど、本当にね、よかった。何回も同じこと言ってすいません。もう一回ぐらい見たら配信作ろうかなと思います。まあちょっと未定なんですけど、作ったらその時はぜひ、聞かれてみてください。では今日なんですが、シドニーのお土産どうおすすめありますかっていうのを ご質問いただいてたので、ちょっと今日はね、そちらをご紹介したいなと思います。で、シドニーで、なんかバラマキ土産と言われるものも、なんていうんですか、あると思うんですが、まあそういったなんだろう、こういう買ってくるものにもこれがおすすめなんじゃないかっていうのと、あと現地でね、食べるならこれがいいですよっていう話をしたいなと思います。よければお付き合いくださいませ。ではまず、現地で食べるなら、もう本当に、なんといっても、お肉なんですけど、お肉はどうしても場所が限られちゃうので、もしそれが難しいようであれば、ちょっとこの辺りがはホテルにいて、なんでしょうね、まあナイフとかもないような状況で食べれるものをご紹介したいなと思います。まずはアボカドです。アボカド本 当にオーストラリア産って大ぶりでクリーミーですごく美味しいんです。でキロ単位で売ってるからなんか高いのかなと思うかもしれないんですけど、買ってみると大体まあ安いやつだとちょっとね色がついてて、もう今食べるのに一番ちょうどいいよねっていう感じの紫っぽく、紫がかったものが1ドルぐらいでね、なんて言うんですか、まあ、もう色がついちゃってるから、売ってたりして、そういう旅行者の方とかはね、熟す必要がないので、そういうものがいいんじゃないかなと思いますし、まあ、キロ単位で売ってて結局、なんだろう、1個2個買ってみたら、まあ、1個あたり1ドルちょいとか、まあ、2ドルはいかないかなっていう感じだと思うんです。で日本で食べる時のアボカドってたまになんか私なんか悪いことしましたかっていうぐらい繊維張ってるものとかたまに当たっちゃいませんか。なんかあとすごいところどころ黒いとか、なんかそういうね外れにちょいちょい当たるので、で私はオーストラリアで食べてるアボカドもう結構な量食べてると思うんだけど、なんか今のところそういったものに当たったことがないんですよ。だからもしかしたら現地の方はもうオーストラリア産も外れすんごいありますよって思ってるかもしれないんだけど、私はね今んとこないので、もしよかったら試されてみてください。でナイフがないのにどうやってアボカド食べんだよって思われたかもしれないんですけど、なんかねググるとフォークでヘタの部分をグリッとやってなんかピーって剥いてくみたいなやり方があったので、多分そういうの見てもらうといいんじゃないかなと思います。外食、夜ご飯を外食すると結構高くつきますよっていうのを、まあお話この番組の中でもね何回かしているんですけれども、なのでまあデリとかにちょっと添えてもらうのにいいんじゃないかなと思います。あとね、ちょうど私がオーストラリアいた時に誰だってかな、なんかアーティストの方でアメリカのツアーに行かれていて、アメリカは野菜が売ってない、野菜がフライドポテトだけですので私はフライドポテト食べて寝ますみたいな、ごめんなさいちょっとね不正確なんですけど、そんなことを言ってをおっしゃられてる方がいて、まあ本当にディズニーランドとか行くと本当に野菜ないから、まあ確かに差もありなんなんですけど、海沿いは意外と日本以上にヘルシー志向なので、どこ行ってもね美味しそうなサラダがいっぱいあるはずなのになぁと思ってちょうどそれを見てたんですが、ちょっとまあ話戻してきますと、シドニーもデリで売ってるサラダが本当に美味しそうなものたくさんあるので、アボカドとね一緒に食べていただくといいんじゃないかなというふうに思います。あと次にフルーツぜひ召し上がってほしいなと思います。冬はみかんが美味しかったですね。いろんな種類のみかん食べたんです。こちらではシラヌイって言って売られている、なんていうんですかね、オレンジの、おへそみたいなところがボコンってデコポンとも言いますよね。シラヌイの小さい規格がデコポンなのかな、なんかあれ同じだけど大きさで違うんですかね。あれのがスモーシトラスとかスモーマンダリンみたいな名前で売ってたりするので、それも普通に美味しいです。なんか日本から行ったんでしょうね、なんかスモーってことは、どこで名前そういう風な名前になったかわかんないんですけど、あれも美味しいし、なんだろう、こちらでいうところのみかんみたいな手で剥けるタイプのものも美味しいものねたくさんありますね。であと冬はねリンゴとかが多いんだけど、リンゴはどちらかといえば日本でそのまま加熱とかしないで食べるんだったらね、日本の方がいいかなと思います。もし、加熱できる電子レンジとかがあるようなホテルにお泊まりになるんだったら、リンゴちょっとなんていうんですか、真ん中切ってバター入れてそれで焼きリンゴとかしたらすごい美味しいと思うというか美味しいです。もしね、お土産にシナモン買ってもいいやっていう方はシナモンね振ってもらって食べても美味しいしね。で夏はですね、もうマンゴーが美味しい。マンゴー本当美味しいんですよ。私あんまり以前もこの番組でお話ししたかもしれないんですが、ちょっとマンゴー、なんて言うんですかね、唇が腫れる感じ、多分これ、お分かりになる方いると思うんですけど、 何かしらかのフルーツってちょっとイガイガしたりとかチクチクしたりとかすると思うんですけど、私マンゴーにちょっとその毛があったんですが、以前ねハワイ島のマウナケアかなんか登った時にそのガイドさんが山頂でうちの庭で採れたマンゴーだよって言ってタッパーに入れたマンゴーを持ってきてくれて、マンゴーって庭で採れるんだってまずその時初めて思ったんですけど、でそれを食べてからすごいなんか20代後半かな、それそれからもうマンゴー食べれるようになっていろんなマンゴー食べてるんですけど、私がオーストラリアで食べたのなんだろうな、 R2C2 みたいなスターウォーズみたいな種類があるんですけど、それすごく美味しいです。あとなんだろうな、いくつか食べたんだけど全然ちょっと出てこないので、オーストラリアスーパーマンゴーとかで、シドニーマンゴーとかで検索してもらうとこれがねおすすめだよとか出てると思います。あとスーパーにも、なんだろう、これこのみかんとこのみかんはちょっと酸っぱいとか甘いとかそういう比較表みたいなのが出てると思うので、そういうのを参考にしてぜひねマンゴーをトライしてみてください。マンゴーもナイフなくてもなんとかなるっていうね、なんだろうな、なんだ、動画を私見たことあるのでなんとかなると思います。フォークとかでグイッといけばねなんとかなるんじゃないかなと思います。種の周りがちょっとかぶれやすいので、ウルシカなのかな、マンゴーって。なので種だけちょっと注意していただいて、周りぜひ楽しんでください。本当に美味しいです。あと夏、私はねこれがホテルステイの方の一番手頃でいいんじゃないかなと思うんですけど、ブルーベリーがすごい美味しいんですよ。なんか夏になると、まあ東京だと3、400円しちゃうかな、まあ300円ぐらいになるかなっていうところなんですけど、シドニーはで夏になるとブルーベリー本当に大量に売ってて、大粒で2ドルぐらいで売ってるんですよ。もうそれがとにかく美味しくてですね、でスーパーにオーストラリアのね名物かなのパブロバも売ってるので、パブロバとブルーベリーと、あとはなんかまあ濃厚な生クリームとか添えてもらって食べていただくとすごくいいんじゃないかなと思います。そのあたりだったら特になんだろうな、ナイフもいらないし手頃に試せるんじゃないかなと思います。あとねアイスがもう美味しい種類たくさんあって紹介したいんですけど、このねパイントで売ってるとでかすぎてちょっとなんだろうな、冷凍庫場所取るしなんか食べきれないと思うので、アイスはぜひねジェラート屋さんの、メッシーナとか行ってね食べてもらう方がいいかなと思います。1週間とかの旅行じゃちょっとね多すぎるしちょっと甘いかな。すごくたくさんフローズンヨーグルト屋さんとかジェラート屋さんがあるので、そっちに行ってもらった方がいいかなと思います。で、あともう一つが、スーパーにたくさんオレンジジュース絞り機があるんですよ。なので、オレンジジュース絞り機があったらぜひね、そっち飲んでいただきたいんですが、そうじゃなくて、なんかオレンジジュース絞り機今稼働してませんみたいな、ダズンドワークみたいな状態だったら、ぜひね、飲んでほしいオレンジジュースがあるんですけど、それが、これね、なんて読むのかな、オリジナルジュースコって読むのかな、のブラックレーベルって書いてあるオレンジジュースなんです。それがね一番小さいサイズだと600ml サイズが売ってるので、まあ、それのパルプ入りがね私はすごい好きなんです。これ、どうしようかな、画像を、ツイッターに貼っておくようにしますので、この配信の日には、画像がをまとめたツリーを貼っとくようにしますので、よかったらそれ見てみてください。そう、これね、いろんなオレンジジュース試したんです。で、結構、まあ、有名でなものもたくさんあるし、他の方のおすすめとかだといろんなもの別にあるんですけど、私はこれが一番好きだなと思います。ただ、600ml で4ドルぐらいしちゃうし、大きいものだと 1.8 とかあるのかな、のものだと、そうだな、7ドルぐらいかな、するんですけど、7ドルしないか6ドルぐらいかな、するんだけど、これはねすごく美味しいので、ぜひ 試してみてください。これらが、滞在中にぜひ楽しんでほしい、ご飯、スーパーで買えるものかなになります。では次に持って帰れる系のお土産の話をしたいんですけど、まあ、この辺はね結構好みが分かれると思うし、私ばらまき土産っぽいものを買わないのでばらまき土産みたいな話は特にないんですけど、私が毎回、なんだろうな、買ってくのに便利だなぁと思っているものをいくつかご紹介したいと思います。まず一つはパンケーキミックスです。これパンケーキミックス、いろんなところでいろんなタイプで売られてるんですけど、スーパーにあるパンケーキミックスでボトルタイプのものがあるんです。ボトルに粉が入っていてキャップが閉められるんですけど、そのキャップを開けて、すっごいね見づらい字で水はここまでって書いてるのでそこまで水入れて、シャカシャカシャカシャカって振るとパンケーキの、なんだ種ができるようになります。こちらあのキャップがついてるので、キャップして、あの使わない分は保存し、冷蔵庫で保存することができます。まあこれ、シドニー以外でもねあると思うんですけど、私はこれオーストラリアのブランドだと思うんですけど、グリーンズのものが、小さいタイプ 200g のタイプが売っているので、これ仲いいお友達とか、なんだろうアレルギーとか知ってる方にはねこれをあげたりしています。あとこれの流れであれですね、この製菓用品とかもよく買ってます。なんだろうな、ブラウニーとかクッキーを作るキットとかも、それもだいたい5、600円ぐらいで買えます。ただシドニーのスーパーってなんか日本だとこんなことないと、あんま日本もあるかな、なんか週末になると6ドルのものを急に半額みたいな、半額セールみたいなのがあったりするんです。まあもちろんね、その週にもよるんだけど、だからぜひね、土日に、もし、旅程が土日にある方はね、土日がやっぱり安いから、そこを狙って買われるといいと思います。あと、まあ、ウールワース行ってもそうだし、コールス行ってもそうだし、どこのスーパーでも割とそうだと思うんですけど、大きいところだとね、店頭にチラシが置いてあるので、チラシ見て安いものからトライするっていうのもいいと思います。私、あ、そうだ、おすすめしたかったヨーグルトがあったんだけど、ちょっとヨーグルトはまた別に話しますね。なんかそういうのも、ヨーグルトね、どれも美味しそうなの。乳製品何でも美味しそうだから、あ、これ安くなってるからこれ買おうみたいな感じで買ってもらうとね、いいんじゃないかなと思います。そうですね。あ、そうそう。ちょうどね、私が帰ってくるときは、いつもよく買っ、私が、なんだ、お土産にしてる、クッキーの素とか、ブラウニーの素とか、そういったものが半額だったので、それをちょうど買ってきたりしました。あとは、結構、まあ、有名なところ、シドニーお土産とかで、検索して出てくるところだと、やっぱりお塩、塩のフレークだったりとか、燻製したお塩とかもね、すごく美味しいのあるんですけど、そういう、なんでしょうね、塩のフレークがあったりとか、あとね、コアラのチョコレートがあったりするんです。それ、個包装になってるから多分あげやすいんだと思うんですけど、そういうのがあったり、コアラとかね、カンガルーの柄の、があったりするんだけど、私はね実際買ったことないんですよね。でも人気があるし、たまに週末セールになったりしてるので、爆買いしてるなっていう方をね見かけたりします。あとはそうですね、私的に毎回買ってくるのはラ・トルティーリャの、コーントルティーヤ、トルティーヤス、トルティーヤでいいのかな、ごめんなさい。そう、フラワーのタイプ、なんだ、小麦粉のタイプのトルティーヤじゃなくて、コーンでできたタイプで、で、ハードでもない、コーンでできたタイプのソフトタイプのトルティーヤの皮を私は買ってきていて、それをちょっとこんがり焼いて、タコスにしたり、あとはなんだろうな、このタコス皮の上に、なんだ、目玉焼き乗せて、アボカド乗せて、なんかベーコン乗せてみたいな、なんかタコス、側なんでしょう、ブレックファーストみたいなのがね一時期バーッと流行った時あったと思うんですけど、なんかそれそんな感じにして食べてます。これすごく美味しいので、いくつかねコーンと 校のコーンのソフトのタイプのトルティーヤ買ったんですけど、私はこれが一番なんとなくデザインも可愛いし美味しいなと思って食べています。これ貼っときますね。あとね、そうですね、ポテトチップスも美味しいのがたくさんあるんだけど、なんか何食べても美味しいですね。何食べても美味しいってすごいおすすめのお土産の話してるのにね、なんかソイチキンとかハニーソイチキンみたいな味が美味しいです。あとそうね、私がね好きなのはベジライスクラッカーズっていう、なんか別にそっちで食べなくても良くないみたいな、チップスがあるんですけど、私はこれが好きで、それの、なんだハニーソイっていうハニーソイフレーバーのものをよく食べてます。そんなもんかな。あと、まあ、お料理するのが好きな方だったらスパイス買ってこられるといいんじゃないかなと思います。日本でも同じぐらいの価格で売ってるんだけど、容量が結構違うので、あとこっちでは、なかなか手に入るかな、まあ、乾燥ディルとかもうこっちで売ってるけど、向こうで買うとすごくたくさん大きい瓶に入ってたりとか、あと乾燥のチャイブがあるんですけど、チャイブをちょっとサワークリームに入れたいなっていう時にすごい便利なんですこれこれホテルでもやってほしいな。サワークリームにチャイブ、その乾燥のチャイブ入ってるものに、なんかチップスつけて食べてるだけでもう大体お腹いっぱいになるので私それよく食べるんですけど、そうそう、日本でねチャイブってなかなか、手には入ったりするけど、なんか毎回切るのめんどくさいから、あ、この乾燥のなんか乾燥の小ネギみたいなものです。あとですね、なんだ、カレーがすごく、なんでしょうね、カレーコーナーがすごく充実していまして、南アジア系フードがのレトルトがたくさんあるんですよ。もちろん東アジア系のフードもたくさんあるんですけど、その中でも私がね現地でも使ってたしお土産でも買ったんですけど、ザ・スパイス・テイラーの、なんだろう、カレールーを買いました。カレールーといってももう必要なのはスキンレスのチキンだけなんですけど、スキンレスのチキンを炒めたところに、スパイスをまず炒め、そのスパイスもねくっついてるんですよ、そのルーにね、スパイスを炒めて、でそこに香りが出てきたらスキンレスのチキンを入れて、そのチキンに火が通ってきたら、一つ目のソースを入れて、でまた2つ目のソースを入れてという、なんか手軽なのにすごい簡単に美味しい 3,4 人前ぐらいのカレーができて、でこれいつも6ドルぐらいなんですけど、週末たまたま私が帰ってくるタイミングで半額だったんですよ。なので今回こちらも買ってきました。そう、これ美味しいしいいんですけど、このなんだろうな、これ後で写真載せとくんですけど、スパイスがねくっついてるんです。でそのスパイスをすりこぎで、なんだすれって書いてあるんだけど、すりこぎ出すのめんどくさいじゃないですか。まあ別にね、すりこぎすぐ出せる人もいると思うんだけど、私はちょっと友人宅はもうないので、袋の上から乾燥されてるねスパイスをもみもみもみって揉めばなんとなくくしゃくしゃになるから、そんな感じで作ってるので、なのですりこぎなんかないよっていう方も別にこれ買えるんじゃないかなと思ってご紹介しました。はい、以上になります。私が、向こうのスーパーで、もうスーパーばっかり行ってるので、もうスーパーでね、ホテルでも楽しめるようなスーパーのご飯と、あとは、お土産をご紹介いたしました。これね、いただいてたのが、ご質問いただいてたのがね、結構前のシドニーに行ったタイミングとかだったので、いつかと思ってたんですけど、すいません遅くなっちゃいましたが、どなたかのご参考になれば嬉しいです。では最後にちょっとだけ雑談なんですが、ポッドキャストの体の修練、皆さん聞いていらっしゃいますかね。こちらは、文化人類学者の磯野真帆さんと、水野あずささんのお二人でねやられているポッドキャストなんですけれども、そこで最近ちょっと大人が若い子に怒らなすぎる、怒るのビビってすぎるみたいなね話をしてたんです。でその怒りってどこにじゃあ行ってるんだって、ね、まあもちろん、まあ怒ってもらう経験が少なくなってるよねとか、もちろんなんだろうな、パワーダイナミクスがね働きやすい 環境で、一方的に怒るっていうのはダメなのは分かってるんだけど、怒ってもらえないっていうのもそれはそれで、なんでしょうね、なんか本来だったら経験できるとか学べるものを学べなくなってるっていうことでもあるよねみたいなお話をされてたんです。でまあまあそのぐらいの話はね、いろんなところで聞いてるし、まあ確かに私も大人としてね耳が痛いなぁと思うんですよ。なんかね、ダメなことはダメなんだしさ、別に言ったっていいじゃないですか。だけどなんかじゃあ例えばこれ言った時に反論が返ってきた時にめんどくさくなるだろうなと思って、めんどくさい酒をするから、みんなねもちろん怒らなくなるんだろうなと思うんですけど、で昔はバイト先のね店長にね怒られてたみたいな話をしてた時に、で今ってバイト先の店長が怒るっていうよりもお客さんに怒られますよねみたいな話をになったんですよ。その後転じてね、あそうかもねって、今は身近な人とか近くの人には怒らない代わりに遠くの他人に怒るのかな、だから SNS 怒るのはやめときましょうみたいな時代に SNS はちょうどぴったりハマったのかもねみたいな話をされていて、なるほどねと思ったという話でした。これね、体の修練の、最新回35回に、でこのお話されてるので、もしご興味あれば聞いてみてください。あとね、ちょうど旅行のタイミングで33回を旅とフィールドワークっていうのを聞いてて、それもね、あ、旅行行く前にこれ聞、あ、旅行行ったタイミングで聞いててよかったかもっていう、その、まあ、その話はどういう話かっていうと、旅行者と、旅行者に向けられるマナー、旅行者が現地を見る、訪れた国とか街を見るっていう眼差しとは別に、旅行者に向けられる眼差しっていうのもあるよねって、それが組み込まれて都市計画されてるものっていうのもあったりするんじゃないのみたいな話をされていてね、これもねすごく面白かったです。私がなんでこのポッドキャストを聞いているかというと、磯野真帆さんのねダイエット幻想っていう本があって、それもすごい面白いから、まあきちゃんとどっかのタイミングでエンタメ会とかでねお話できたらと思うんですけど、なんで私たちは痩せてるっていいことだっていうふうに思ってるんだろうねみたいな、そういう、なんだろう、痩せてることはいいことなんだけど太ってることはまあそんなになんかね公にしないでおこうねみたいな感じになっちゃうのって何なんだろうねみたいに思う方はね、ぜひこれいいんじゃないかなと思います。ダイエット幻想、承認欲求ってそりゃあるよね私たちにもっていうところからスタートしたダイエットとは何なのか、私たちの身近に取り巻くこの送信願望みたいなものを、描いてあって、それがちくまプリマ新書から出てるので、中学生でもね分かるような書き口なのですごく面白かったです。なんか急に今日磯野真帆さんのお話をしちゃったんですけど、体のしおれね面白いんで、またもうそろそろまた最近聞いてるポッドキャストとかも、あきちゃんとお話しできればなと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント大変励みになっております。いつもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。